東京 FM デジタルフォームフューチャーピックス with ユリ笹川。
4月20日木曜日、時刻は夜8時半になりました。デジタルホルンフューチャーピックス、パーソナリティの笹川ゆりです。いつもは毎週土曜日夜8時からお送りしているこの番組なんですが、今回はこの時間でのお届けになります。初めて聞かれる方もいらっしゃるかと思いますが、これから30分どうぞお付き合いよろしくお願いします。この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今週は先週に引き続き、クラウド録画サービスシェアナンバーワンのセーフィー株式会社代表取締役社長佐渡島隆平さんにお話を伺っていきます。デジタルホルンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォーンフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルフォルン。
デジタルフォルンフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日はセーフィー株式会社代表取締役社長佐渡島隆平さんをお迎えします。佐渡島隆平、1979年兵庫県生まれ。江南大学経済学部在学中に大学ノート .com を創業。2002年大学卒業後、ソニーネットワークコミュニケーションズに入社。その後、子会社のモーションポートレートで画像処理技術の開発に携わり、2014年にセーフィー株式会社を創業。2020年にはフォーブスジャパン日本の起業家ランキング2021、1位を受賞。本当に佐渡島さん腰が低いっていうのが、なんかこういろんなねインタビュー記事とか拝見してすごい人って思ってたのに、腰の低い代表っていうところもあるんですけど、でもセーフィーのなんかカルチャーみたいな説明のところがすごく面白いなと思って、はい、なんかタレントチーム作りだったり超自分ごと化だったり、なんか社内の雰囲気って簡単に言うとどんな感じなんですか？
我々、カルチャーフィットってそれを言ってるんですけども、SF みたいな形で新しい社会を作っていくチームを作るんだっていうのが、私たちの会社なので、そのためにはあらゆる例えば才能のある人たちが一体となって仕事をしていくっていうことを非常に重視していまして、例えばその AI を作るだとかカメラを作るだとか、そういったテクノロジーな人たちも必要でしょうし、世の中に実装しようと思ったらやっぱ工事をしなければいけないとか、倉庫を運営しないといけないとか、カスタマーサポートをやっていかないといけない、営業していかないといけないって、そういったいろんな才能の人たちを集めて新しいその構造とかサービスを作っているので、我々異彩一体ってよく呼んでるんですけど、いろんな才能の人たちが一体になって和気あいあいと仕事をしていくっていうことを結構大事にしているかなというふうに思います。
そうですよね。先週の後半で伺ったクラウド録画サービスの会社ではあるんだけど、実は裏テーマはこの先どんどん DX 化して便利になっていく世の中のインフラを作る会社であるというところ、そこを目指すためにはさまざまなタレントが必要っていうことなんですね。面白そうな会社ですよね、本当に。で、ちょっと今週はですね、佐渡島さんのこれまでもちょっと振り返っていきたいんですけど、実は初めての起業大学生の時ということで、この時どんなことをやってたんですか？
1999年って、だいぶ過去に遡るんですけども、大学ノート .com っていう会社を実はやっていまして、私自身が大学生なんだけどめちゃくちゃ行かなくて不真面目な学生だったんですね。で、自分が一番欲しいのは何だったっていうのは、やっぱり大学生だから卒業したいから単位って欲しいじゃないですか。
欲しいですね。
その単位を取るためにはテストを受けないといけない。で、そのテストを受けるためにはめっちゃ優秀な人たちのノートを共有してほしいっていうのがあって、そういう、もう大学生の一番欲しいものは優秀な学生のノートじゃないかっていうのを、自分の中で仮説としてあって、そのノートをみんなで見せ合うようなコミュニティを作っていこうっていうコンセプトで、例 えば大学の休校情報って昔は行ったら休校だったみたいなことが起きるんで、そういうのをちょうど携帯電話がインターネットにつながった年で i モードとかが出た瞬間だったので、まあそういったものを全こういろんな大学から情報を集めてきて、そこに芸能ニュースとかお天気とかをつけて毎日データ配信をして、そこでこうコミュニティを作って、そこでまあノートとかそういうまあいろんな人の交流とかができるようなサービスっていうのを大学生の時に作っていました。
SNS の先駆けみたいなことですね。じゃあ掲示板とか。
そうですね、まあ、まさにこう大学生向けの SNS っていう感じを、SNS ってほどの全然高度な仕組みじゃなかったんで、どっちかというと、まあ、そのメルマガのまあ延長みたいな感じだったんですけども、まあ、そういうサービスを自分たちで作ってました。
どれくらいの方が使ってたんですか、当時って。
当時は関西の私立の 7,8 大学ぐらいで使っていただいてて。
結構ですね、
3万人とか4万人とかぐらいの多分会員がいたと思いますね。
それは収益モデルだったんですか？
収益モデルは、はい、広告で、例えば、まあ、今では結構その当たり前になってると思うんですけど、はい、地域の例えばアルバイトを大学生に募集したいとか、うんうん、レストランに来てもらったらそれを100円引きにするとか、あとはですね、まあ、大手企業の、まあ、例えば携帯電話会社とかは学生に向けて半額キャンペーンとか、そういうのをやってたんですね。まあ、そうすると他のキャリアを使ってる学生に向けて半額のキャンペーンを打ち込めるとか。
すごい。じゃあもうこれそんなサービス始めちゃったら余計大学行かなくなっちゃいますね。
そうなんですよ。まあ、あとはあれですね、江南女子大学って、まあ、結構関西の方で、化粧品会社とかが注目しているような、まあ、
あの綺麗でお嬢様ばっかりいらっしゃるっていうイメージある。
なんか雑誌にはよく、ね、読者モデル特集されているような大学があって、うんうん、そういうところはやはり化粧品会社さんとか車メーカーさんとかが、はい、まあ、次の時代の、まあ、やっぱカラーリングだとかこういうものが受けるのかっていうやっぱアンケートとかマーケティングリサーチしたいっていうのもあったので、まあ、そういったニーズを、まあ、的確に捉えて、例えばマーケティングリサーチってやろうと思うとそこに人を投入してやらないといけないですね、ええ、で我々メールを1通送ったら、
まあ、すごい3万人の会員がいるから、
そうです、もう3時間でデータ集計して、もう即お答えできますし、そのイベント組もうと思えばそこのイベントに集客もできるので、まあ、そういったなんかマーケティングとか の広告をまあやってましたね。
でもそれだけ規模感の大きいことを大学生で成し遂げてみたら、普通だったらそのまま起業したいと思う気がするんですけど、その後ソニーに入られたんですよね。
そうですね、はい、まあ、実家でもこう商売をしていたので商売する感覚とかすごく分かったんですけども、うん、まあ、あるおじさんから自分のことだけでそうやって起業してやっていくと、もっと大きなビジネスをしようとすると、まあ、他人の資本を使って大きくしないといけないと、うん、いうのがあるので、人の金使ってちゃんと儲けることを覚えなさいってガツンと言われて、まあ、それは確かにそうだなっていうのはすごく思って、まあ、それで一番こうインターネットを使ってこう看板もでかくて自由なことができそうだっていうので、まあ、ソニーグループをこう選んで就職させてもらったっていう感じです。
見事そのソニーの、あのソニーで学んで作り上げたノウハウを生かしてカバーとして今会社作った。
そうですね、
その助言は素晴らしいアドバイスでしたね。
そうですね、 今考えると本当にこう株式市場に上場するっていうのは本当に他人のお金を活用させていただいて会社を成長させるっていうことなんで、まあ、素晴らしい助言だったなと。その時はなんだこれっていうふうに思いましたけど、うんうん、まあ、今考えると本当に素晴らしい助言だったなって思います。
2年前に上場もなさって本当見事というところですが、ソニーから独立して会社を作った時って3人で作られたっていうお話だと思うんですけど、その3人ってどういう役割だったんですか？
本当にもう後ろに座ってた2人と起業したっていう感じなんですけど、2人は1人は研究者で1人はエンジニアという形なんで、まあ、僕が事業のアイデアとか、まあ、会社の事業開発をして、うん、でその2人がこうハードウェア部分とかプラットフォーム部分を開発してサービスを作っていくっていう、そういう役割で起業しました。
その3人は同じ席が隣だったってことは、同じ事業部にいて同じようなその映像の仕事をしていたっていうことなんですか？
実は映像の例えばカメラを誰も作ったことは実はなかったんですね。で、まあ、ソニーってこう画像処理っていうところでいくと、その当時はですね、こう自分の顔写真とかを1枚アップするとその、まあ、顔認証とか顔認識とか言うんですけども、 まあ、そういったことで化粧の例えばメイクアップが自動化したりとか、あとは自分の顔をゾンビに変えたりとかですね、まあ、そういったエンターテインメントサービスを、まあ、ソニーの研究所からスピンアウトした会社でやってたんですね。で、まあ、世の中が これだけ AI とかが流行ってくると、すごいアルゴリズムといってソフトウェアを作ることよりも、まあ、むしろデータを持ってることの方が非常に優位に立つっていうのが分かってきたので、まあ、それで画像処理のたくさんエンジニアがいたんだけど、まあ、もっとデータが集まってくるようなプラットフォームをなんか作れないかなっていうふうに思った時に、まあ、たまたま僕が家に立った時に、いや防犯カメラって結構穴場じゃないみたいな話をして、
へー、家たまたま建てた時に気づいたんですか？
そうなんですよ、まあ、家建てた時に自分で本当にカメラつけようって思ったら本当にいいものがなくて、でやっぱ3人でなんか新しい事業をやっていくために話し合った時に、絶対この防犯カメラって非常にイケてない市場だから、そのもっと最新のテクノロジーを駆使して賢くなるカメラを作れば面白いんじゃないかっていうコンセプトで会社を作ったっていう感じですね。
はあ、面白いですね。なんかそういう成り立ちだったんですね。
そうですね。で、まあソニーグループって本当にいい会社なので、まあ、そういうのを自分たちでやってみたいっていうふうに言ったら、じゃあ君たちがやるんだったら、まあ、半分は出してあげる、半分はじゃあ自分たちで集めてきなさいと言われて、自分たちがもう辞めて独立してから、
はい、
半分はエンジェルの方にお金出していただいて、半分ソニーが出していただいて、それでまあ出資金を集めて一気にサービスをスタートできたので、本当にソニーグループのおかげっていうところですね。
はあ、なんかすごい里島さんの人生って点がきれいにちゃんと線に、まあ、つながってるというか、つなげていったんだとは思うんですけど、つながってる感じしますね。
まあそうですね、まあ、それは本当に強引につなげてるとしか言えないんで何とも言えないですけど。
なるほど。さて、ここで一曲お届けして、まだまだお話伺います。2020年にはフォーブスジャパンの日本の起業家ランキング1位になられました。佐渡島さんの仕事の流儀ですとか、大切になさっていることってどんなことですか？
そうですね、結局我々のサービスとか何でもそうですけども、お客様がいて初めて成立すると思うんですね。で、まあ、どうしても技術を使ってサービスをしていると、自分の持ってるハウを、まあ、そのプロダクトに変えて、それを顧客に当ててって、どうしてもその How, What, Who みたいな話をしてしまうと思うんですけども、お客さんは欲しいものがやっぱり明確にあるケースもあったりないケースもあるんですけども、お客さんのために何ができるかっていうことに徹底してフォーカスして、Who, What, How で物事を考えて、その技術っていうのはあくまで手段だと、どんな技術は持ってたとしても、まあ、手段なので、お客様のニーズあって、手段があって、そのニーズとシーズをマッチングしたところにやっぱりいいサービスとかがあると思うので、そういったお客様をまあ、ちゃんと見ていくとか、現場を見ていくっていうのはすごく大事にしているとポイントですね。
あとはその2021年、やっぱり上場という会社にとっての大きなターニングポイントだったと思いますが、初値の時価総額が1000億円超えたというのもニュースになりました。その時にまだ目標の1割であるというふうにおっしゃってたんですが、この1割っておっしゃったのってどういう意味だったんですか？
そうですね、まあ、前回にもお話し少ししましたけど、映像から未来を作ると、世の中のあらゆる人の意思決定が映像とかデータによって変わっていくっていうことを、まあ、我々の一つの目標にすればですね、まだまだ、まあ、我々が変えれてるポイントって、まあ、お店だとか建設現場だとか、まあ、まだそのレベルだというところでいくと全然達成できてないので、まあ、そういう意味で1割っていう話をさせていただきました。
なるほど。ここからどんどんね、本当にますます世の中の需要の声にお応えしていくという形だとは思うんですが、ちょっと一つ伺ってみたいのが、DX の切り口でいうと防災 DX、 このあたりにも力を入れてらっしゃるのかなというところがあるんですが。
そうですね、まあ、我々も本当に思いもしない使い方ってたくさんしていただいていまして、まあ、その中でも消防隊員の皆さんが我々のカメラを使って火事の現場とか、まあ、災害現場にどのタイミングで突入すべきなのかとか、そういうところも見るっていうので、まあ、八千代市さんがそれを全ての消防署に採用していただいて、最近はやっぱりそういった 防災の世界も、まあ、地球温暖化によって台風の1個あたりのインパクトが大きくなってるんですよね、うん、まあ、そうするとそんだけ被害も大きい、うん、でも、まあ、それに対応する隊員の数だとか人の数ってそんな増えてないので、まあ、そういう意味では本当に DX を推進したいっていうニーズがあって、まあ、我々もドローンと連携したり、うん、またその映像をウェアラブルという形で身につけていただいたりとか、まあ、その災害の例えば避難所に電源だけ入れたら即つながるようなシステムで、そこの人数をカウントして例えば密にならないような仕組みをしたりとかですね、まあ、そういった新しい災害の現場って本当人が少ない中で緊急対応しないといけない、まあ、それはやっぱクラウドで手軽にやりたいっていうのも出てきているので、そういったところでも活用が広がっているっていうのが最近かなというふうに思います。
本当にあの年々なんかもう災害の種類が増えている感じしますもんね。
そうですよね。
あのセーフィーここから本当に快進撃を続けていくと思うんですが、ちょっとあの言える範囲で今後の新たなサービスの展開とか、今後こういうこともやっていくよっていうことをぜひ教えてください。
やっぱりまあ昨今例えばチャット GPT とかもう AI っていうのがもうニュースで出ない日はないぐらい、はい、AI が非常に社会に実装され始めようという本当前夜なんだと思うんですね。で、まあ、我々の創業のコンセプトは置くだけポンで非常に賢くなるカメラを作りたいと、まあ、要は手軽に賢くしたいというのがあったので、今後はですね Edge AI という仕組みでですね、まあ、そのカメラの中に AI をすぐインストールできるような仕組みを今まさに開発してもうローンチしてるんですけども、まあ、それによってお店のマーケティングが変わったりとか、まあ、さっきもまあ防災の話がありましたけども、まあ、その防災のところのまあ AI だとか、まあ、いろんな AI って人の見ることに対して、まあ、そのビッグデータとかクラウドコンピューティングによって、まあ、人の見る聞く記憶する喋る考えるっていうことがこうどんどんどんどん AI とかによってできてくるので、まあ、そういったいろんなアプリケーションを見る場所によって違うアプリケーションが使えるようにしていくと、まあ、やっぱ社会は前進するんじゃないかなっていうのは思っていて、まあ、今後はやっぱり我々としてはカメラと AI というところにまあ非常に力を入れて今サービス展開だとか開発を進めているっていうところです。
はあ、ちょっと今簡単に私が想像するイメージをはるかに超えるようなサービスがきっとちょっと先に出てくるんですかね。これは
そうですよね。僕らも想像できないっていうふうに思っていて、
はい、
例えば、まあ、昔でいくと iPhone のスマートフォンで、まあ、最初電話ができるとか、まあ、なんか動画が見れるとかゲームができるって想像できてたと思うんですよね。でもやっぱりそこからあらゆるこういろんなサービスがこうその中で生まれてきていて、で、まあ、最近でもそのチャット GPT とかって自分の物語を作ってくれるとか、まあ、想像できないような使い方がこうテクノロジーって可能性が秘めてると思うんですね。なんでこう、まあ、笹川さんだけじゃなくてもう作ってる僕らもやっぱりこう想像を超えていくようなサービスとかプロダクトの展開っていうのがこのテクノロジーの分野っていうのが起きるので、まあ、非常にワクワクしながら自分たちもまあ作って、一方でやっぱりプライバシーの問題だとか悪用の問題だとかですね、まあ、そういったところに、まあ、我々も責任があるので、まあ、そこはしっかりと目を光らせながら世の中がこううまく進展していくような技術とかサービスにしていきたいなっていうのは私たちもワクワクしてます。
本当にチャット GPT の登場っていうのはやっぱりあのインターネット発明された時以来の衝撃って言われてますけど、かける映像ってなると本当にちょっとワクワクしてきますね。
そうですね。やっぱりこうリアルタイムの映像で、まあ、それが分かるっていう世界ができると、誰が今どこにいたんだっけとか、うん、自分のいなくなった猫どこにいたんだとか、まあ、そういう本当にこう身近なことからもっとこうさっきの映像化未来作るってビジョンの話をしましたけど、こう自動運転との人との兼ね合いみたいなところも、はい、やっぱ AI がある程度考えてくれながら、うん、まあ、みんながこう社会の中で生きやすくなっていくっていうのは、まあ、全然あり得る未来なので。
本当ですね。本当に2週にわたりあのやっぱり防犯カメラってことに特化するとあんまりこうなんていうんだろう、進化してないんじゃない市場なんじゃないかなって思いましたけど、もう防犯カメラっていうことを飛び出したサービス内容と、それからあの今の技術革新が行われているっていうことをまざまざと感じました。ここからのセーフィーの活躍皆さんご注目ください。ということで佐渡島さんありがとうございました。
ありがとうございました。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく。 お客様を、社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
私たちエンジニアリング部門では、創業時から続く機械設計業務のほか、自動運転システムの開発や業務システム開発、IT インフラの構築など、幅広い領域でお客様企業との信頼関係を結んでおります。これからも100年企業を目指し、技術研鑽に励みます。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、データ分析、SaaSの導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード・ローコード開発など、 DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
Digital Foreign Future Picks with Yuri Sasagawa.
Digital Foreign Future Picks. 今日はセーフィー株式会社代表取締役社長、佐渡島隆平さんをお迎えしました。いや、2週にわたり本当に映像をかける DX ということで、クラウドに上げる映像のお話たくさんいただいたんですが、やっぱり最後の AI かける映像の今後のお話、どうなっていくのか、ちょっと楽しみな感じになりましたね。この先のセーフィー注目していきましょう。デジタルホルンフューチャーピックス、来週はいつも通り土曜日の夜8時からの放送になります。ここまでのお相手は笹川ゆりでした。
デジタルホルンフューチャーピックス。 This program was brought to you by デジタルホルン。